意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
少し前に照代さんは、いろんな神社にお参りに行かれてましたね。
そうなんです。今回がっていうか、その時はいくつ行ったかと、10個近く行ったんじゃないですかね。1泊2日で行こうって思ったんですけど、そのきっかけになったのが、東京に行った時にお友達のお家に泊めていただいて、
はい、
それもお手伝いのためにちょっと東京に行くことがあって行ったんですけど、お友達のお家で夢を見て猿田彦さんが出てきたっていうか、姿が出てきたわけではなくて、なんか猿田彦っていう感じが出てきたんですよね。で、多分起きる寸前だったと思うんですけど、私の記憶の中ではその漢字が出てきて、猿田彦って出てきて、これはなんか起きてても覚えていたいっていうぐらい、そういうふうになんか意識があったぐらい、なんか多分起きる寸前だったと思うんですけど、で起きて覚えてて、でそのお友達の人に聞いたんですよね。猿田彦って出てきてねって言って、でこのお家の近くにいないって言って、猿田彦さんのご縁のある神社とかないって聞いたら、教えてくれたところが日枝神社、で東京のところにある、そこ近いからそこだと思うよって言ってくれて、連れてってもらって、一緒に参拝させていただいたんですね。でその時に、猿田彦さんってどんな方なんだろうっていうのを調べたら、仕事運とか、こう、道開きの神様で、導く神様なんですって。
はいはいはい。
なので、そういう神様なんだ、ぐらいな感じで、思ってたんですけど、そこからですね、今まで猿田彦さんって、あまりって、全く私の中では、なかった方なので、急に来たぞと思って、その時にお友達のところに泊まった時に、もう一つ、いつも携帯電話につけている鈴があるんですけど、
はい、
その鈴は天川さん、天川弁財天の奈良県にある、そこで買った鈴なんですけど、一鈴って言って、三角形、鈴が三角形になっている、ちょっと珍しいという、鈴なんですけど、私すごい好きで、ずっとつけてるんですけど、それがその紐がちぎれたんですよ、お友達のお家で。で、あ、ちぎれたと思って、私それ2個目なんですよね。1個目も西表島の滝に、なんかツアーかなんかで参加して連れてってもらった時に、滝に行って帰ってきたらその鈴なかったんですよ。
あら、
落としてきたというか、ちぎれちゃったみたいで、やっぱり、で落としてきたので、その後にまた天川さんに行って買った鈴だったんで、その鈴珍しいこと、3万円もするんですよ。
高い。
高いですよね。
高いですね。
でもそれは、安いバージョンで、
はい、
もう一個ちゃんとしたやつは30万するんですよ。それはさすがにちょっといいかなと思って、3万円の方の鈴をつけてるんですけど、
はいはい、
それがそのなくなったりとかちぎれるって、ちょっとやっぱ天川さんもう一回行こうかなと思って、東京にいた時がきっかけで、ちょっといろいろやっぱり猿田彦さんと天川さんと調べて、近くに調べると三重県と奈良県にこう、なんか私がこういうふうに回ろうかなと思ったところがあったので、
はい、
それをきっかけにちょっと 行きましたね。
あ、
いろいろ
その流れでいっぱいお参りされたんですね、
はい、そうなんです。
あ、じゃあ、まあ、まずはその弁財天さんに行かれて、
はい、最初は三重県から攻めました。なので愛知県からスタートしたので、一人で車を運転して、はいはい、一番最初は、椿神社ですね、
うんうん、
椿神社に行って、椿神社も、猿田彦さんの総本宮なんですよ、っていうからしいんですよ、私も調べて、うん、なので初めて椿大社って結構有名じゃないですか。
はい、分かんなかったです。
私、本当ですか、はいはい、私の中では結構有名で、やっぱり三重と愛知って近いからかもしれないですね、うん、結構すぐ結構1時間とかで行けるところなので、
うんうん、
よく友達に椿大社行ったよみたいな感じで聞いてはいたので、
はい、
なんか大きくて聞いたことあるけど、そういえば一回も行ったことないなと思って、
うん、
でそこに行って、
はい、
その後は、三重からちょっと、海の方に行って玉木神社って聞いたことあります？
なんとなく
玉木神社はね、世界遺産なんですよ。
そうなんですね。
うん、結構山の奥にあって、すっごい古くて、ちょっとなんだろうな、行くのに山の上なので、道がその時もそうだったんですけど、行けない方がいるっていうぐらい、ちょっとご縁がないと、なんだろう、土砂崩れで行けないとか、何かで通行止めとか。で、その時も、行こうと思った、ナビで行こうと思った道が封鎖されてて、
あら、
その時に人が立ってて、工事の人がここ行けないんですよねって言って、はあ、私も行けないかもなと思って、玉木神社に、
うん、
行けないかもなと思ったら、じゃあ玉木神社で向こう側から行けますよって言われて、
あ、
行けるんだと思って、
で、ね、よかった、
そう、よかった、行ったんですけど、私、うん、私っていうか多分結構そういうのあると思うんですよ。私、京都の貴船神社に、私2回行けなかったこともあって、
へ
ー、結構愛知から京都の貴船って結構あるんですよ。2時間、3時間ぐらいたらなんかあるイメージがあるんですけど、
はいはい、
行きたかったんですけど、車でわざわざ行ったのに、
うんうん、
2回行けなかったことがあって、
あ、
本当に呼ばれてないな、これっていう。今タイミングじゃないですよねっていうのがやっぱり神社ってあったりするので、玉木神社はこの時行けたので、
うんうん、
よかったと思ったんですけど、そう、すごい古いんで、
はいはい、
本当にね、ぜひご縁がなんかいいなって思ったら行ってみてほしいなと思います。なんか ここのね、ご祭神はね、
はい、
国と子たちの御事とか、イザナミの御事とか、
うんうんうん、
すっごい確か、めちゃめちゃたくさん神様います、ここ。
あ、
めっちゃ名前書いて、めっちゃたくさん名前書いてあるんですよ。珍しいですよね。あんな山の上の方に、なんかあんだけたくさんいらっしゃるっていう、あまりなので、こうなんだろう。結構行きやすいというか、大きい神社だとすごく広くって、
はい、
たくさん見えるっていうのはあると思うんですけど、
うんうんうん、
ね、場所がすごく広くってっていうのはあると思うんですけど、玉木神社みたいにああいうなんか山の上でそんなにきらびやかに、
うん
ね、本殿とかなってないのに、
うんうん、
こんなにたくさんいるんだなっていうのも
本当ですね。
2回目だったんですけど、前私行った時、友達と連れてってもらった時には、
はい、
ここから上はもうちょっとハードな道ですよみたいなところがあるんですけど、
はい、
そこは行かなかったんですよね、
うんうん、
で今回どうしようかなと思って、なんか結構ハードなのここの道みたいな感じだったんですけど、まあ行ってみるかなと思って、
はい、
行ったら、まあ体力のない私はぜいぜい言いながら、まだかな、ほぼ皆さん来ないんですよ。なのですれ違わない、来ないんですよ、しんどいから。
はいはい。
で1人か2人ぐらいかな、ね、交差したのはっていうぐらい、やっぱ皆さん行かれない感じのところだったんですけど、やっぱすごい高くて、ね、その登ったらやっぱり一番上にもあって、
はいはい、
うん、いいですよねっていう、しんどい思いをして、
奥宮みたいなところですか？
そうですね。そうですね。 そうだと思います。うん、そういうところ古い感じの山とかがね、多分あのお祭りしてあると思うんですけど、
うんうん
う
ん、
そういう場所ですね、玉城神社。
へー。
その後ですね、その後は奈良に入って天川さんですね。
あ、
私が大好きな、
はいはい、その鈴の、
そうです、そうです、そうです、そうです、
はい、
鈴のところは年に 2,3 回は毎年、ここ3年ぐらいは天川さん好きで行ってますね、
はいはい、あ、うん、そんなに行かれてるんですね。
そうですね、なので愛知から3時間かかるので、うん、結構やっぱり遠いんですけど天川さんって、
うんうんうん、
でもなんかすごい好きですね。あの本殿っていうんですかね、
うん、
本殿がね、なんかね、上に向いてるんですよ、
うんうん、
上がれないんですけど、
はいはい、
そのなんかそういうあの雰囲気というか、全然大きくなくて、ちゃちゃっと行って帰ってこれるようなとこなんですけど、全然広くないんで、うん、なんですけど、やっぱりなんかそのすごい雰囲気とかが、
うん、
例えば弁財天さんが好きなんで、
うん、
よくね行かせてもらったりするんですけど、
うん、
その後にもう一つあの調べたら、今年辰年じゃないですか。
あ、そうですね。
ね、で、竜にまつわる神社に行きたいなってずっと今年思ってたんですよね。
はいはい。
で、江ノ島のところの神社もね、竜が祀られてるところがあるじゃないですか。あそこもいいなと思ってたんですけど、はい、いや、今年どうしようかなって思って調べたら、うん、これまた竜、奈良県にあったんですよ。日本三大竜神神社の一つの竜穴神社が奈良県にあったんですよ。と思って、知らなかったなと思って、初めてだったので、
うんうん、
全然行ける、ね、距離だったので行こうと思って、
うんうんうん、
よかったです、ここの竜穴神社。
本当ですか。
うん、奈良県で、うん、そこの竜穴神社からまたちょっと離れたところに天の岩戸って呼ばれる、
うんうん、
ちょっと大きな巨石があるんですよ。その巨石が真っ二つにこう割れてるんですよね。それがすごい祀られてるところがあって、
はい、
そこも素敵ですし、
うんうん、
そこからまたほんとちょっと車で5分とか行くところに、滝こう下がっていくところに竜穴があって、そこに竜が住んでるって言われてるところがあるんですけど、そこも全然車でも全然行けるので、そんな人も全然やっぱり、
うん、
私が行った時も誰も、両方とも誰もいなかったので、本当にすごい素敵な竜穴神社だなと思って、しんどくないですし、
はい、
車で、ね、行けるし
うん、
すごい良かったです。初めてだったんですけど、
なんかちょっと穴場的な神社ですか ね。
そうなんですよ、うん、なのに日本三大竜穴神社の一つなんですよ。ここがね、あと二つが、それこそ京都の貴船神社と、
はいはい、
岡山の備前竜穴っていうのかな、
うんうん、
その二つと合わせて三つで言われてるそうですね。
知らなかった、
ね、
うんうん、
そんな感じで何かこうつながっていくので、
うんうんうん、
行ってきました。
でもすごいですよね。一気に巡るっていう。
そうですね。今回初めてですね。こんだけ長い間ね、たくさんいっぺんに一泊二日で行ってきたのは、
うんうんうん。ね、日本はやっぱり神社多いですよね。
多いですね。本当に。
何万社かあるんですよね。
そうでしょうね。そうでしょうね。
いやー、たくさん巡られてきたということで、
はい。
テリオさんはよくいろんな神社にお参りされますか。
そうですね。行きますね。ピンと来たとことか、ね、沖縄に来たら必ずお家の近くの宮の、沖の宮も来ますし、うん。よく行きます、うん、ご挨拶にというかお礼をしにという、
はいはい、
うん、
まあ、じゃあ1ヶ月に何回かは。
そうですね、1回は行きますね。なので1日に行くので、
うんうん、
それかあと本当に何かピンときたらですね、あ、何かここ行こうかなとか、うん、こういうの近くにこういうのがご最新で見えるところってどこかなって調べたりとか、
うんうん、はいはい、
で行ったり します。
うんうんうん。氏神様もいますもんね。
そうね。氏神様もそうですね。愛知県で絵にやってるのでそこの氏神様は行きますね。よくご挨拶にね。
はい。
氏神様は。
テリオさんはどうしてよくお参りに行かれるんでしょうか。
でもやっぱり子どもの その仕事をするようになってからですね、保育園をやるようになってからですね、なんか、守ってくださいじゃないですけど、子どもたちとか、はいはい、こう健康にとか先生とか、うん、その事故がないようにとか、
うんうん、
そういうのからですね、園をやり始めてからですね、
うん、
一番最初にやっぱり氏神様にお参りに行くようになったのは、
うんうん、あ、そうなんですね。
そうですね。それまでは別にちっちゃい時に神社で遊んでた記憶はありますけど、
はいはい、
特に何かね、別に行くっていうのはなかったので、
うんうん、
やっぱりやり始めてからですね、
うんうんうん、
で子供たちと神社にね、よく遊びに行くというか散歩に神社にも行って、賽銭箱にみんなでお金入れて手合わせてっていうのをやったりとか、
うん、
それからですかね、やっぱりよく行くようになったのは。
そうなんですね。
うん、
お寺は行かないですか。
あ、お寺も時々行きます。でも神社の方が圧倒的に多いですね。
うん、
でもそれこそ先月友達が体調が悪くて、
はい、
何かちょっと沖縄にいたので、ちょっとそういうご利益がある、
うん、
お守りが欲しいなと思って、早く良くなりますようにみたいな、
はいはい、
そういうのでちょっと調べてみたら、それたまたま行ったらお寺だったんですけど、
うんうん、
久しぶりにお寺に行ったんですけど、いや、お寺もいいと思って弥勒様がいたんですよ。やっぱりね、病気なので弥勒様ってそういう役割がある方なので、いや、弥勒菩薩いいと思って
ああ、そうなんですね。
菩薩様好きなので、私観音様が好きなので、
へー、
そういうのもやっぱお寺も好きですね。
うん、
うん、いきさんはあります、どこか行きます、神社は。
神社は行きますね。時々、時々です。はい。
うんうんうん、何かどこかいつも決まったところに行くんです。
そうですね。私は大体決まってますね。
どちら様というか。
関東に住んでいるので、
うんうん
うん、今住んでいるところでよく行くなっていうところは明治神宮ですね。
大きい、大きいですよね。
あ、大きいですね。
大きい、大きいですね。行ったことないですけどなんか大きいイメージがあります。
はい、原宿駅の隣にある、
あ、
はい、神社ですけれども、大きい明治天皇と皇后様が祀られてますよね。はい、おそらくそうのはずです。はい、
どうしてそこなんです。
なんか都会、めちゃくちゃ都心部なのに、
うん、
そこの鳥居を一歩くぐると、
うんうん、
なんかとてもすがすがしいというか、うん、ここって都心なのっていう、そのなんか全然違う世界っていう、そういう感覚がとても良くてですね。
ありますよね、やっぱり、ね、
ありますね。あとは地元が宮崎なので、
あ、
はい、宮崎の、それこそ先ほどちょっと出てきましたけど、
うん、
天の岩戸、
はいはいはいはい、
がもう神社名になっている、
あ、
天の岩戸神社っていう神社が、
それ有名ですよね。結構
有名ですね。そうですね、
やっぱりそうですよね。
はいはい、そこはもう何回も行ってるんですけど、高千穂のところにある。
あ、そうですよね。私、はいはい、高千穂行きたいと思ってたんですよ。
あ、高千穂はおすすめです
ね。
うん、
言いますよね。私高千穂いいなと思ってたので、うん、あ、それってやっぱりそういうところなんですね。
あ、そうですね。天の岩戸神社は後ろの方に、
うん、
少しこうお金を納めると、
うん、
天照大神様がお隠れになったという岩が川を挟んで向こう側に 見えるんですね。それをこう眺めることができる場所があったり、その天野宿神社からちょっと10分ぐらい歩いていくと、天野安河原っていう、うん、あの川が流れていて、その近くに河原があるんですけど、うん、そこがちょっと洞窟っぽくなっていて、で鳥居が立ってるんですね。で薄暗いんですけど、そこが天照大神様がお隠れになってしまって、
うん、
世界が暗くなってしまったと。じゃあこの天照様を岩から出てきてもらうためにはどうすればいいのかっていう会議を神々がした場所って言われてる。
どうやって出そうかみたいな、ね、
はいはい、そこがまあその洞窟で鳥居のある場所なんですけれども、
そうなんだ。
そこがですね、そこに来られた観光客とかいろんな人たちがやっぱり石を積むわけですね、
うんうんうん、あ、そうなんだ、よくありますよね、
はいはい、もう積まれまくってても、それがとてもなんかこう不思議な空間になってます。
倒れないんだ、あんまり。なんか倒れて、でも倒れますよね、きっと。自然に倒れたりとか。
そうです ね、でももうほぼほぼ積まれてて、
そうなんだ、すごい、いっぱいだから積まれてるんだ。
積まれてますね。
すごい、
はい、そんなところですね。あとは、まあ、高千穂神社っていう神社も近くにありますけど、そこはなんかとても優しい雰囲気なんですね。なぜか私はそこに行くといつもなんか優しい空気を感じます。
それこそ何かご祭神とかはあるんですよ、それこそ。
ご祭神はすいません、ちゃんと調べてないんですけど、珍しいですね。でもその高千穂ならではのご祭神です。
うん、ああ、なるほど、
はい。神話に出てくる、その結構有名どころの神様とかではなくて、なんか高千穂のなんとかっていう、はい、
地元の方というか、
そうですね、はい、ぜひ高千穂はおすすめです ね、そう、
その時にはまたちょっと教えてください。
はい、テリオさんはどうですか、おすすめの神社はありますか。
でもピンときたとこですかね。なんか、その時によって変わったりとかもしますし。
はいはい。
全然本当なんかお友達が行ってよかったよって言ったね、ところを、ああ行ってみようと思ったり、何かたまたま行って、それこそ、こう、ここの近くになんか神社ないかなとか、
はいはい、
で探してみたりとか、あとそれこそご祭神から入っていく神社もあるし、今でもやっぱり私がここに3年はやっぱり沖の宮と、沖縄でいう沖の宮と、それこそさっきの天下弁財天さんが一番私の中ではよく行く神社ですかね。
天下弁財天様気になりますね。
ね、いいですよ。
あの鈴が売ってる、
あ、そうです
ところですね。
ぜひ30万の方から。
それ
見たいですよ。
何かに吊るすのすっごい勇気いるんですけど。
そう、現物だかな、ちっちゃかったかな、もっと大きいかもしれないですよね。3万円の方がそれこそつけれるぐらいのサイズですけど、
はいはい、
大きいかもしれないですよね、30万って。
じゃあ置物のような、
あ、そのイメージですね。飾るっていうよりも、
はいはい、
そのぐらいの感じかもしれないですね。
ねえ、ちょっと気になった方調べてみてください。
そうですね。私でも神社に行くと時々ですけど、
はい、
その神社に詳しい方とかね、お友達とか いるんですけど、その人とかはやっぱり診察を用意していくといいよって。
診察、ああ、
お賽銭に入れるのに別にいくらでもいい。ですけど、
はい、
やっぱりそう神様に準備していくっていう、それが大切なので、行くときはだいたい、でも私診察で1万円入れてることが多いので、
おうおうおう、
毎回は入れれないですけど全然、
はいはい、
何かこう思った時には、うん、大きいところではなくて、それこそなんかちょっとここ古いなとか、なんかちょっとここ古びてきちゃってるなっていうところに入れると寄り添いよねっていうのを聞いたことあります。
うん、ああ、いいですね、いいですね。
ね、うん、あと神社廃止って聞いたことあります。神社廃止っていう祝詞があるんですよ。
うん、
で、それも私もその友達から教えてもらったんですけど、調べると全然出てくるんですよ。
はいはい。
かしこみかしこみももうさくみたいな感じで、なんかこう、祝詞をあげるような簡単な祝詞なんですけど、私も言えるときはそこの神社に行って、正面ではないですけど、全然正面じゃなくていいので、ちょっと横の方でブツブツその携帯見ながら、
はいはい、
そこの神社にこう、祝詞をあげるっていうのが、こう、うん、なんだろう。神様に対してのこうなんか手を合わせるようなことになるので、
うんうん、
そういうのもすると、はい、喜ぶよねじゃないけど、
うんうんうん、
いいよねって教えてもらったことがあるので、やったりとかもしますのでね、
祝詞とか、
祝詞もいいですよね、この神主さんが
やってみます。
うん、ぜひ、
うん、なんか自分の住所と名前を言うのもいいとか聞きますね。
そうですね。そう言いますね。住所と名前と、うんうん、あとね、えとも言うといいって言ってましたよ、この間。自分のえとを言うと、なんか、出てくる、出てくるというか、自分のえとを言うと、はい、その私、牛年なんですけど、牛年の担当の人が来てくれるじゃないですけど、っていう感覚らしいですね。
そんなご担当がいらっしゃるんですね。
そうらしいですね。なので、を言うといいよって言ってたので、へーっていう。
ああ、面白いですね。そう、でもちょっと後ろの方が気になって、
うん、
申し上げてる間に
なんか、ね、
後ろの人、この人長いなって思ってないかなって気になるんですけど。
そうですよね。確かに確かに。
そこはもうちょっと振り切って。
そうですね。振り切るか、あれだったらちょっと横でもいいですよね。別に正面じゃなくてもね。
はいはい。
いいっていうので。やっぱ友達なんか正面行かないですもんね、逆に。
ああ。
正面は行かない。
時間がかかるっていうのもありますし。
そう、別にそこじゃなくても、別にね。はい、横でも全然いいよねっていうのは言ってました、
ね。うんうん、ね、面白いですね。
面白いですよね。
ちょっとリスナーさんでおすすめの神社とかありましたら、
ね、本当ですよね、ぜひぜひ
教えていただきたいです。うん、
ね、
はい、ですので、メッセージ、ご感想、ご質問、
うん、
エピソードの概要欄にお問い合わせフォームを記載しておりますので、お気軽にお寄せください。お願いいたします。
します。
ということで、テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。